聖書と福音の時間です。受験生のバイブルとか起業家のバイブルといった本があります。この場合バイブルは必読書の意味です。ではバイブルそのものの本当の意味をご存知でしょうか。ギリシャ語でビブリア、ラテン語でもやはりビブリアで、意味は本です。バイブル、つまり聖書は時代を超え民族を超え全人類が読むべき本の中の本なのです。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて3月は卒園式、卒業式の月ですね。今年はコロナ対策で人数が絞られるようですけれども、挙行されるところがほとんどだそうです。そしてそこで流されるエンディングの音楽は、今でも蛍の光が多いそうです。私もあのメロディーを聞くと、即お別れモードの気持ちに切り替わっていくような、そんな気がするんですね。ところで、この原曲は、オールド・ラングス・サインという曲で、その詩の内容は、別れとはまるで逆のものなんですね。付き合いの長い友人との関係を祝して、一杯やろうぜっていう、楽しみの歌、交わりの歌なのです。それがいつの間にかお別れソングとして広まってしまったんですね。こういうことって実はよくあることなのです。今知っているもののルーツをたどると、実は正反対の意味を持っていたということがあるんです。私はその代表は、バイブルではないかと考えています。多くの人にとって聖書、バイブルは堅苦しい本、いかめしい本、窮屈な宗教書のイメージがあるんではないでしょうか。しかし聖書はズバリ希望の書物、私たちに生ける望みを与える神の言葉なのです。聖書の中に次のように書いてあります。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせ、栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。ここは神によって保証されている希望が紹介されている箇所ですね。実は世の中には希望を歌いながら失望で終わってしまう話が実に多いんです。大阪府在住のハードボイルド作家に黒川博之さんという方がいらっしゃいます。彼は6度目の正直で直木賞を受賞されました。つまり候補になること6回、初めて候補に上がってからなんと18年を経て、とうとう栄冠を手にされたわけです。待っていた期間が長かった分、さぞ嬉しかったでしょうと皆が思ったんですが、ご本人は一言、ほっとしたって言うんですね。一体何にほっとされたんでしょう。もはやこれからは候補者にならなくても済むことにほっとしたというのです。候補者になると編集者と一緒に結果を待つ待ち会というのに出ることになります。実は4度目の候補者になった時内心手応えがあり、今度は取れるだろうと思っていました。東京の飲み屋で待ち会をやったそうですが、出版関係の編集者が30人くらい集まったそうです。最初は賑やかなのですが、7時を過ぎるとシーンと静まりかります。店に電話がチリンと鳴るたびに皆一斉に固唾を飲むんですね。もうあの緊張感に耐えられないって言うんですね。結局その時も落選したんですが、編集者たちの手前、暗い顔をしていられません。行きたくもないカラオケに行って、歌いたくもない歌を歌い、ホテルに一人帰ってから、号泣するのです。その時、つくづく実感するのは、希望というものの残酷さです。生地候補者になって、もしかしたらもらえるかも、と希望を持つから、そうでなかった時に、ずったずたになるって言うんですね。実に希望は絶望の前触れにもなり得るものなのです。しかし、聖書が語っている希望は神にかかっている希望です。 それは実現するかどうかわからないというようなものではありません。 100% 確実に実現するキリストによる救いの希望なのです。キリストを信じるなら、神はあなたのすべての罪を清め、あなたを許し、あなたを神の子として大喜びで迎えてくださるというのです。この希望が確実である根拠として、聖書は三つのことを語っています。第一に、キリストはあなたの罪を背負って十字架の上で死んでくださったことです。あなたの過去のすべての罪を知りながら、あなたから顔を背けるのではなく、あなたの罪を負って身代わりに罪の刑罰を受けてくださったのです。罪が全くないキリストが罪人のために代わりに砕かれることは、旧約聖書の中にある神の約束であり、予言でした。キリストはその予言通りに身代わりの死を実行してくださったのです。根拠のある許し、それがキリストにある許しなのです。第二に、キリストは死後三日目に神によって蘇らされたことです。実はキリストは十字架にかかる前に、幾度も幾度も繰り返し前もって語られた言葉がありました。それは、十字架にかけられた後で蘇るという約束です。生きている間に約束したことを果たすのも大変なことです。しかしキリストは死んで三日目に蘇るという約束をされたのです。そしてその約束通り、死後三日目にキリストは復活し、弟子たちに何度も何度も現れ、共に食事をし、語り合ったのです。誰も守れるはずのない死後の復活の約束を完全に果たしたのであるなら、こんなに信用できる方は他にいないということになるのではないでしょうか。第三に、キリストは栄光を神によって与えられました。これは天に昇って今神の隣にいるという意味なのです。弟子たちはその様子を直接目撃しました。キリストはオリーブ山という山から天に昇っていかれたのです。キリストがすっかり見えなくなった後、その後も天を見上げている弟子たちに対して御使いが約束を伝達します。イエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。つまりキリストは再び天からやってくるのです。それまでの間、神にかかった信仰と希望のメッセージを人々に述べ伝えなさいというんですね。クリスチャンとは、キリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じる人たちです。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇り再び来られるイエス・キリストを信じて、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。